主は今招いて言われます。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。聖詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。神の御業を見よ。神が負けたものを誰が直しえようか。順調には楽しめ、逆境にはこう考えよ。人が未来について無知であるように、神はこの両者を合わせて作られたと。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。このように教会に集い、あなたの御前に礼拝を捧げることを許してくださり感謝をいたします。毎週このようにして集まるのが当たり前に思っておりましたけれども、改めてあなたの許しがなければこれもかなわないことだとこの度は知りました。多くの方々が苦難の中におり、また理不尽なことや痛ましいことも起こっておりますこの中で、私たちが生かされていることを感謝いたします。どうぞあなたが作られたこの世界すべてはあなたが支配しておられます。その死をあがめて私たちが日々生きることができますように導きを与えてください。このように御前に出ております。どうぞこの礼拝を祝してください。御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師、また立てられていますそれぞれの奉仕者を強めてくださり、この与えられた奉仕を全うすることができますように最後までお導きください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌 93:5a でございます。主の祈り賛美歌 93:5a。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力を栄えとは限りなく何時のものなればなり。
詩編を 購読いたします。今朝の購読詩編の箇所は詩編84編1節から13節、賛美歌を後ろから開いてくださいまして、93ページでございます。司会者が二文字上がった行をお読みいたします。会衆の皆様は二文字下がった行をお読みください。ご祝体の二文字はご一緒にお読みいたします。指揮者によってギテトに合わせてコラの子の詩賛歌。万軍の主よ、
あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、
ツバメは巣をかけてひなを置いています。
万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。ましてあなたを賛美することができるならいかに幸いなことでしょう。
あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。
雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。
彼らはいよいよ力を増して進み、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。
ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、
あなたが油注がれた人を顧みてください。
あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、
神は恵み、栄光、
完全な道を歩く人に主は与え、
良いものを拒むことはなさいません。
万軍の主よ、あなたによる頼む人はいかに幸いなことでしょう。それではお祈りをいたします。最初に岡部さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆さんで祈りましょう。
お祈りします。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょうと感謝します。あなたの前に今ともともに集まり礼拝をお捧げできるこの幸いをありがとうございます。世間を見渡すときに、まだまだ新型のコロナウイルスの感染症の影響で多くの人に社会生活の影響が出ていることを覚えます。病で苦しまれている方、また医療現場で踏ん張られている方、またこの影響によって経済的に苦しみの中にある方、さまざまな人がいることを覚えますけれども、神様どうぞそのところにかなった知恵と力を与えてください。そして私たち一人一人がまた新たな生活を前向きに歩んでいくことができますように導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。この礼拝、私たちはあなたの御声を待ち望んでおります。主よ、どうぞ一人一人の求めに従って、一人一人の求めに応じて御言葉をお語りください。私たちも聞くだけではなく、あなたの御声を聞いてそれを行う者として、一人も漏れずにあなたの愛にあふれて、このところとからそれぞれ使わされている場所へと使わせてくださいますことをよろしくお願いいたします。今このところに来ることができない方々を覚えます。どうぞ主よ、 そのところどころで持たれている礼拝をあなたが豊かに祝福してください。帰り見てくださって、あなたの愛に包まれたところとして導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今このところに来ようとされている方がおられましたら、どうぞその足を早めて無事にこのところに着かせてくださって、ともどもに礼拝を捧げることができますように導いてください。今から捧げますこの礼拝、あなたの御手に一切お委ねし、皆様の祈りと合わせて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書22章47節から62節、新約聖書の155ページでございます。ルカによる福音書22章47節から62節。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章の47節。イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスはユダ、あなた接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかってその右の耳を切り落とした。そこでイエスはやめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。それからイエスは押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。またこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上であります。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1a でございます。使徒信条賛美歌 93-4-1a、 皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。
我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いよりたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美歌288番、恵みに輝きを賛美いたします。賛美歌288番を賛美いたします。お座りください。川原崎明牧師に牧会祈祷を捧げていただき、暗闇に立つキリストと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。憐れみと慈しみに富んでおられる主よ、あなたは主イエスキリストの御言葉と御業をもってご自身を表してくださり、今も変わることなく聖霊によってその救いを成し続けておってくださいますことを心から感謝をいたします。この救いの醍醐味を覚えます。主が共に歩んでくださるという導きは確かです。主の御旨がなされるという導きは深いものであることということを知らされます。今私たちの信仰の目、霊の身を開いてくださり、見えるところによらないで信仰によって歩まさせてください。私たちは肉体の疲れを覚える以上にすぐに心が疲れやすいものです。そのために愛の技に励むことができなくなってしまったりします。祈りのために 膝をかがめることさえできなくなりがちです。こうした弱さに聖霊の励ましと力を与え、助けを起こしてください。同じ聖霊の慰めをもって病床にあられる友を支え、癒しと回復の恵みに預からせてください。今この朝、私たちは全能者でいらっしゃる神の陰に宿る者として祈ります。今の世界中に蔓延する感染症から、疫病もあなたを襲うことはないとお約束してくださる主よ、救い出してください。私たち日常で与えられている使命を繰り返し繰り返し確認させてください。福音に生きる喜びに生きる者として、救い主イエスキリストを見出せないでいる愛する家族、友人、知人、そして新しい出会いの中にある方々にイエスキリストをお明かししお伝えする喜びにあふれさせてください。心からなる感謝を持って、恵みから恵みへと導かれる主に信頼して、この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に礼拝をお捧げできることを心から感謝したいと思います。聖書を開きますと、一番最初にその冒頭に創世記っていうのがございます。神様が天と地を創造され、すべてのものを創造されたことが書き記されておりますが、それは信仰者の目、神を信ずる者の目で書かれています。この創造の出来事を受け止めて真摯にそれを書き表した後の人は、まあ、モーセだと言われておりますけれども、その信仰を抱いた者は、彼もやはり今日の私たちと同じような暗闇の中で心を痛めていたな、悩み苦しんでいたな、しかしこれらすべてを創造された神様の方に目を転じて、その創造の御業に思いを馳せるときに、神は言われた、光あれ、こうして光があったと、あの創世記の一章の三節で語ります。暗闇の中にあった。さて、前回に引き続きまして、この朝はルカによる福音書の22章の47節以降、少しく長い箇所を開かさせていただきました。少しく悩みましたけれども、中心聖句を、53節の後半部分、だが私はあなたたちの時で闇が力を振るっているというところを取り上げさせていただきました。これはあなた方の時、そして暗闇の支配があるんだというのが、まあ、ストレートな意味であります。今は暗闇の支配の時だ。読んでいただいた箇所ですので、場面は多くの方お分かりかと思いますが、イエス様が明日、その前日の夜の出来事ですので、明日十字架の上で身代わりの死を遂げられる、そこの前に捕らえられなさったという場面。この周りには三種類の人がいます。今日登場しますイスカリオテのユダ、最初立法主衛、神殿守衛長、長老たち、おそらくここにはローマの兵隊も何人かいたであろうなと思われます。そしてペトロ、まあ、ペトロに代表されるイエス様の弟子たちがあります。もちろんイエス様も殺そうとして捕らえようとした、その彼らの心行動はもちろん暗闇でした。とともに、このイスカリオテのユダも、そしてペトロの、彼らの内側を支配していたのはやっぱり暗闇だ。その場を覆っていた。それを代表するかのように、この53節の言葉は語ります。そうしたものに囲まれる中で、イエス様はそこに毅然として立っていらっしゃる。このイエス様は今も同じように生きておられるお方が、立っておられるお方です。最初にイスカリオテのユダを取り上げながら、47節から53節のところをご覧ください。イスカリオテのユダの方からイエス様に近づいてきました。 イエス様はどういう思いを持ってその思いを持っていらっしゃったでしょうか。47節48節見ながらお聞きいただきたいと思うんですが、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと、そのユダの前に立っていらっしゃる。深い悲しみを持ちを持って立っていらっしゃいます。ここにユダというものがと、あえてこういう表現しています。ユダ、よくご存知なんです。ユダというものが、まるで第三章を見るかのように、イエス様とユダの間、ちょっと距離ができかけてるなという、そういう意味合いを表現している言葉でもあります。こうしてユダはイエス様を裏切った。裏切りというのはですね、愛を装って背くことです。とともにこの接吻という言葉なんですが、友達という言葉とほとんど同じ語源一緒なんです。フィレオという言葉ですが、友達感覚でこう接吻するという。ですからユダが接吻を持って裏切ったということは、友情を装って売り渡したということです。なぜユダがイエス様を裏切ったんでしょう。少しく平行記事を見ながら語り、他の福音書を見ながら語りたいと思うんですが、このイスカリオテのユダがイエス様が十字架の道を歩まれるということを他の弟子と一緒に聞かされたときに、ユダ自身が考えていたイエス様像が崩れていく。それが端的に現れたのが、受難州に入る前にベタニアにイエス様が行かれたときに、一人のマリア、ベタニアのマリアですが、一気に1年分の収入を一気に注いだときに、先頭を切って、なんて無駄なことをと言ったんです。これだけのものを一気に捧げるんだったら、貧しい人に施したらいいのに。他のところと合わせてみますと、彼は信頼されて弟子団の会計担当者だった、財務担当者だった。それだけ信頼もされていたでありましょう。ところがそれをかすめ奪うかのように、自分の私利私欲のために用いていたであろうということが伺われます。そんな彼がイエス様像が崩れていく。騙された。ある意味ではお金の虜になっていた自分自身の欲望の波から自分を解き放つことができないでいた。もう一度言いますが、イエス様に対する期待が裏切られた。そこにサタンがつけ込んだんです。すでに22章の1節から6節までにも、サタンがという言葉が、サタンが入ったなんていう言葉がある。イエス様が弟子たちの足を洗われる前にも、イスカリオテのユダが、これ今ヨハネによる福音書の13章のところにあるんですが、サタンがそこに、の支配の中に入っていったという。これは後で私たちが想像するものの言い方ですけれども、復活されたイエス様を待てなかったのかなとこう思ったりします。もうそのイエス様を見たら、彼のイエス様像変わったであろうに、なぜそうされたのかは私たちの知恵では押し上がることができません。ところがですよ、ところがイエス様は変わることなく、このイスカリオテのユダも大切になさった。先ほど言いましたけど、イエス様を含めて13人、その弟子団の会計係、そしてこのところは、ヨハネによる福音書の13章、ちょっと時間の関係で今開けませんけれども、最後の晩餐の時にですね、12人の弟子たちみんな一緒にいた時、一番近くにいたのはイスカリオテのユダなんです。この話はヨハネによる福音書の13章の21節以下までと書いてあります。本来主賓となる者が座るべき右側に座っていたことが分かります。そして 晩餐の時に最初にパンをイスカリオテのユダに渡しなさった。その後読んでいきますとですね、ヨハネだけが記すんですが、ユダはイエス様を裏切る、そしてそこから出て行った時に何と書いてあるか、夜であったと書いてある。これはあのヨハネによる福音書の13章の30節を見ていただくと、確かにそれは夜だったんですが、まるでそれはイスカリオテのユダの暗闇の状態であることを示すようなお言葉です。夜であった。しかもイエス様はもう裏切り直前、これはマタイによる福音書の26章の50節なんですが、先ほど接吻したという言葉と同じ言葉でイエス様が言われた、友よと言っておられます。どうしてあなたはそうするのか、まあ、そうは書いてませんけど、そういう意味合いを込めてイエス様が語られた。お前本心からそうしてんのかと、まるで問いかけるかのように、どうして私の招きに応答してくれないのかと問いかけるかのように、友よと問いかけていらっしゃる。約3年をイエス様の交渉外を他の弟子と共に、イスカリオテのユダも一緒に行動してきた。大切な神様の恵み、神の救い、その御業を目の当たりに見てきたユダがこのように変わってしまったのは、なんという悲しみでしょう。読んでいただきました、あの48節にイエス様が問いかける、イエスはユダ、何気ない言葉ですが、もともとはしかしという言葉っていうの、しかしユダよ、しかしユダよ、もうイエス様の悲しみが溢れているような言い合いです、これ言葉です。イエス様が語られていることを聞くことができなかったんです。これユダだけじゃないですね、イエス様が語られていることを聞くことができない。ユダはイエス様を裏切り売り渡した出来事が起こった。暗闇の支配がそこにありました。イエス様はイスカリオテのユダも漏れることなく極めまで愛し抜かれた、まさにイエス様の愛は変わりませんよ、崩れていったのここで。その愛が崩れていってる。しかしイエス様はもうダメだと言って掘り出さないで、そこに立ち続けられな、立ち続けなさった。暗闇の中に立ってらっしゃるイエス様です。今も同じように、今も同じように。さて、もう一人の人を見ていきましょう。54節以下ですが、まさに、イエス様が捕らえられようとしていたその時に、まあ、そのまでに今読みました53節にもあるんですが、イエス様が捕らえられようとするときに、それに手をかけた人に対して、そのうちのある者がイエス様を守ろうとして切りかかったというところがありますね。他の福音書を見ますと、これはペテロだということがはっきり分かります。まあペテロらしいですね、何をするのだと切りかかった。そんなペテロはここまで、ね、イエス様に従い通し続けた人であります。切りつけるというそのある意味では勇気ある行動を取った男です。しかし事実、もう目の前でイエス様が捕らえられるや否や、自分の命が惜しくなったとも考えられますけれども、54節見いただきますと、ペトロは遠く離れて従った、遠く離れて従った。イエス様の近くにいたら、ああ、あの人のイエスの弟子だということが分かり思われるので、私も同じように捕まってしまうという恐れ、もうイエス様が見え隠れするような距離で遠くから従っていた。そこから彼が道を踏み外していく、そこから入っていくんです。そしてイエス様を裏切る人たちと一緒に何をしていたかというと、焚き火に照らされて座っていたとある。55節、 56節ありますね。焚き火に照らされて自分もぬくぬくとそこでしていた。その時に女中さん、女性によって、あなたはあの人と一緒にいた、あなたはあの人と一緒にいた人や、指摘された。そうすると3回、57節にも58節にも60節にも、私はあの人を知らないと指摘した。私この真理分かるんです。これお互い人間どうしてもですね、唐津先生、私がですよ、私は弱い者でして罪人なんですという時には何の痛みもないです。まあ、痛みを覚えながら言う時もありますが、でも人から、唐津先生あなたこんな弱いとこあるよ、罪人だよって言われるとムッとするんです。皆さんそんな心理働きません？人間ってそういうとこあるんですよ。この時ペトロは人から指摘されたから、あの人知らないって言った。もう人間の心理を見事についてます。ペトロだけじゃない、私のことだと呼ばざるを得ない。皆さんはこのペトロがイエス様を三度知らないという話はもう多くの方ご存知だと、初めて聞かれる方もあるでしょうか。私はこの話を初めて聞いたのはまだ未信者時代でした。学生時代にミッションスクールにおりましたので、指導教官がよく、何の授業かなと思うように聖書の話をよくされた先生でして、ある時ふっとですね、こんな話をされたんです。詩篇の一編の一節を読んで、昔の口語訳で読まれました、ちょっと聞いてください。旧約聖書の詩篇の一編の一節を読んで、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。あざける者の座に座らぬ人は幸いである。これを実行したのが、そんで今ペテロ言ってました。ペテロだとおっしゃった。ぬくぬくと焚き火で座っとったわけでしょ。あの詩篇の一編の一節の言葉をそのようにしたのが幸いでないペトロだと、こう。そしてその先生、イメージ君もこういうおっしゃった。あのように焚き火に当たって照らされてぬくぬくとしている傍観者、クリスチャンと言えるでしょうかと、こう。実は私なんですとおっしゃった。その先生の行政学の先生だったんですが、何学んだこと全部忘れましたけど、そのことだけ覚えています。なるほどな。私は初めてこのペトロが三度になんだ話を初めてそこで聞いて、まあ、繰り返しここを読んでるわけですけれども、あざける者の座に座らない、座らない者の幸いだ。戻りますけれども、ペトロはここで過ちを犯してしまいました。ところがイエス様はどうでしたか。すでに32節のところでも語りましたけれども、あなたの信仰がなくならないようにと祈り続けていらっしゃったイエス様、思い出したんです。その時に61節ご覧ください。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。なんか人の心の弱さ、不確かさをえぐり出すような言葉ですよ。思い出した、淡々と読んでしまうんですけども、ふっとそれを思い出すことは人の心をえぐり出すような言葉です。あの時、もう数時間前のことですけど、その時のイエス様は、主は振り向いてペトロを見つめられた。後で賛美しますが、イエス様のまなざしなんです。このまなざしはイエス様がペトロを招かれたというか、ずっと変わらないまなざしです。宣教師に書いておきましたが、ペトロが最初に兄弟アンデレを通してイエス様のところに紹介された時に、こういう一文があるんです。ヨハネによる福音書の1章の42節お聞きください。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめ、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにする。ここでね、イエス様が初めて会った まあ、その時まだ、ケファ、ごめんなさい、シモンですね、ケファと呼ぶことにすると、一番最初に会われたイエス様がこのケファ、ペテロをどうご覧になったかというその眼差しは同じ眼差し、これ言語上一緒の言葉なんです。同じように見られた。イエス様のことをさんと知らないと言ったペテロに、今日読みました61節のイエスは振り向いてペトロを見つめられた。ああ、イエス様は最初からいつもどんな時にも変わらない眼差しだということを知れるんです。愛する皆さん、ペトロだけじゃない、今日の私たちに対してもイエス様の眼差しは一緒ですよ。イエス様に出会ったあの時の嬉しい限りの時の眼差しも、イエス様を知らないと、三度知らないといなんだ、そんなペトロを見つめられる眼差しもイエス様は変わらない、一緒なんです。変わらずイエス様はペトロの方に目を向けていらっしゃる。憐れんであってくださるんです。それを思い起こしたら彼はもう外へ出て泣かざるを得なかった。皆さん、イエス様という方はペテロが失敗しようが不確かであろうが動揺されるようなお方ではない。イエス様はそんなことで動揺されるようなお方じゃありません。彼は外に出て激しく泣いた、悔いの涙を流したですね。その後イエス様は十字架にかかられて、一気に話しますが3日目に復活されて、そしてペンテコステまで50日間、まあ復活されたイエス様と出会った時にはイエス様から本当に愛の招きの中にありました。でも彼の心は晴れていません。くしゃくしゃですよ。復活されたイエス様を見てもまだ彼はすっきりしてないんです。だってその後昇天されて、先週お話しましたけど、聖霊が一人一人に注がれて聖霊に満たされる、その10日間、40日後に昇天された、その後 あのペンテコステまでの10日間、みんな部屋で祈っていて悔い改めの祈りしとったんですよ。まだ心はくしゃくしゃ。ああ、私はあの時イエス様を祈ったな、もう他の弟子たちと同じように心砕かれた時なんです。その時一過前聖霊が臨んだんです。そのところからペトロは、裏切るペトロからイエス様のことを証しし、福音宣教者として立てられて、あの使徒言行録の2章の14節以降に一大説教するんですよ。このイエス様がと言って立ち上がらさせてくださった。絶えず立ち続けておってくださるイエス様はこのように一人の魂に興味といいますか、思いを集中させて立ち上がらさせてくださるお方。何が言いたいかといいますとね、ペトロが涙を流して悔いたイエス様はそれで、ああそうだなと同情で終わられるようなお方じゃないんです。それは大変だったね、みんな弱いところあるよね、大変だったねっていうところで終わられるお方じゃない。失敗や弱さを認めつつも一人の魂を優先して集中して関わってくださるお方がイエス様です。憐れみに富んでいらっしゃるイエス様は十字架と復活、そしてペンテコステの聖霊の恵みを通して新しい望みと任命を与えてくださるお方です。もう読むだけにしますが、今日も宣教師に帰ってきました。そのことを絶えず繰り返し思い起こして、思わず彼が後の人に手紙を書いた時の最初の書き出し、ペトロの手紙第一の1章の3節以降なんです。お聞きください。ペトロの手紙1の1章3節、彼は自分の信仰体験とそれを踏まえつつも当時の人々に語った言葉です。読みます。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えている朽ちず汚れずしもまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。 あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。この御言葉は天に召された方の仮装する時に必ず読む言葉だ。ここまで神様は憐れんでくださるって言うんです。単に失敗したとかそういうことで終わらないで。だから彼は主の憐れみにすがるほかなかったんです。主の憐れみにすがるほかなかった。イエス様ということはいつも立ち続けてそのように導かれます。今の私たち一人一人そう導かれます。ペトロだけじゃない。私たち一人一人を憐れみの岩、まあ、ペトロには岩という意味がありますが、憐れみの岩として今日も立ち上がらせていく。いろんなことあったでしょう。この新しい朝も憐れみを受けた一人一人として、憐れみにすがり続ける一人一人として、新たにここから使わされていこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。真実の愛の限りを尽くして導かれる主よ、あなたの招きの御言葉を聞き続けています。私たち一人一人はそれを拒みません。離れて遠くから眺めているようなことはいたしません。心を閉ざすこともいたしません。一人一人に最初から注いでおってくださる主の憐れみの眼差しに今焦点を合わせます。主と共に歩む中から一人一人にふさわしく備えてくださる使命、そして望みに立ち続けさせてください。その中を歩まさせてください。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所でお祈りを捧げてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして今日は、6月に誕生日を迎えられる方のために祝福の時を持たせていただきますが、マイクを持ってこうまたそのやり取りもやっぱりこうご迷惑かけてはいけないという思いで、今日は牧師がお名前を申し上げて、そして何日ということを申し上げてお祈りします。恐れ入りますが、しかしこの6月に誕生日を迎えられますか、ちょっとお立ちいただけますか。私の方から紹介させていただきます。お立ちくださいませ。今日はマイク回しませんが、よろしく、はい、あちらに安倍とは兄弟ですね。15日ですね、間違いありませんね。上の方に、ちょっとお母さん、ちょっとそれで、はい、はい、そうですね、14日ですね、はい、岡部みのりちゃんですね。他においでないでしょうか。はい、おめでとうございます。拍手をしてお座りください、はい、じゃあ聖書を読んで、聖書の箇所は、詩編にも書いてありますが、お読みいたします。ローマの信徒の手紙14章17節、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。この御言葉を開けさせていただきました。お祈りをいたします。生ける主よ、聖霊によって主のご愛が寛断なく注がれている中を生かされ、日々の歩みが聖霊によって与えられている救いの確かさと平安と和解の恵みと喜びの中を歩まさせてくださいますことを心から感謝いたします。今見舞いにいる安倍兄弟、岡みのりちゃん、あなたお一人お一人を祝福してくださることを感謝します。そしてお一人お一人にこのように備え導き歩まさせてくださる聖霊の豊かさに預かりつつ、 どうぞその霊と心と体を守ってください。続けて主に信頼し主に従う一歩一歩の歩みでありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福を祈ります。じゃあよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金へと続きます。それでは賛美歌197番、ああ主の瞳を賛美いたします。賛美歌197番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。闇が力を振るっていると、神様、暗いニュースを見るたびに今世の中が闇に覆われているとばかり思っていましたが、今日メッセージを聞く中で、いや実は闇に覆われているのは私たちの心の中であることを思い知らされました。外ばかり見ているうちは分かりませんが、こうして主よ、あなたの御言葉に触れる中で私たちの心の中にある闇にもう一度目を向けることができたことを感謝します。あなたがペトロをただ気づかすだけで終わるのではなく、励まし新しい力を与えてくださったように、主よ、しばらく礼拝を離れるしかなかった私たちが今こうして集まった中で、あなたの前に出るときにもしかすると闇の部分を見ることがあるかもしれません。しかし変わらずに友と呼んでくださり、変わらない愛を持って憐れみを持って私たちを励まし続けてくださる主にもう一度目を向け、信頼しあなたに従い、また新しい力を得て、私たちは慰めるだけではなく使わされているところであなたを証しし生きていくことができますように、主よ、どうぞもう一度このところから私たちを使わせてください。あなたの眼差しを思いながら過ごす一週間となりますように、主を導いてください。今から恵みに感じて与えられている中から献金を捧げます。あなたの御用のために尊く用いてください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。小詠27番、父子聖霊の賛美します。続いて川原田牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。お座りくださいませ。降りてもいいんですが、ちょっと距離を置いてここで報告させてください。週報を開いていただきたいと思いますが、今日から、3回の礼拝ということで、この9時からそして10時45分からこの度は夏場に向かっていくというので、できるだけこう分散して礼拝をしたいという願いもありまして、夕方5時からと願っております。今回こうして先週お願いしましたように分散のためにご協力いただいていることを感謝します。もう少しくこう第一礼拝と願っておりますが、また第二礼拝そのことを申し上げたいと思います。